5ページから8ページ、レベル3まで。レベル2は議員名、会派。レベル3は質問内容と回答。姿勢を問う、一般質問、Q&A。 第4回定例会では、10人の議員が一般質問を行いました。各議員の質問の対抗については、それぞれの議員名の後にお知らせします。質問した項目で記載されていないものは、項目の後に記載なしと案内します。なお、掲載記事は質問した議員自らの寄稿によるものです。質問時間を60分から45分に短縮して一般質問を行いました。高橋健治議員、公明党。行政サービスの向上について、安全安心のまちづくりについて、地場産業の発展について、行政手続きのオンライン化。質問、住民サービス向上、行政の効率化のため、現状の制度システムを活用してできることから先んじて実行することが重要だと考えるが、見解を伺う。回答、すでに本市で行っているオンラインによる行政手続きは、マイナンバーカードを利用した児童手当に関する届け出などがあり、現在介護保険サービスにかかる手続きのオンライン化に取り組んでいる。停電防止対策。質問、市における停電防止の大きな方法として、山間部の道路脇などの事前伐採による倒木対策は非常に効果的であるが、進捗状況と今後の取り組みについて伺う。回答、安全安心なまちづくりのため、電力会社や森林所有者と協議を行い、国の補助事業である災害に強い森づくり事業や森林環境譲与税を活用した森林整備事業により、事前伐採を進めていく。道の駅の状況。質問、地域活性化の拠点ともなる道の駅は、集客施設として観光事業の一翼を担うだけでなく、地産地消や地域連携といった活力ある地域づくりを促進する意味からも重要な拠点であるが、道の駅の現状と今後の取り組みについて見解を伺う。回答、君津ふるさと物産館については、公募により選定された事業者が指定管理者として運営しており、利用料金制を導入し、売上の増加に向けて利便性とサービスの向上に取り組んでいる。南房総に向かう主要道に立地するという特性を生かし、観光情報の発信等に努めるとともに、君津ふるさと物産館の地場産品の充実と適切な管理運営ができるよう適宜指導助言をしていく。石上瑠衣議員、君津未来。財政運営について、土地利用について、ファシリティマネジメントの推進について記載なし。スポーツ振興による新たなまちづくりについて。来年度予算。質問、歳出の見直しと歳入の確保の具体的な取り組みについて伺う。回答、歳出は各施策、事業の廃止や休止を含めた見直しを行い、経常的経費抑制を見据え、デジタル化を推進する。歳入は私有財産の売却、貸付等による利活用や特定財源の確保、 記載の有効活用に努める。市が所有する土地の利用。質問。市が所有する遊休地等において、貸し付けや売却など活用が図られているのか伺う。回答。利活用状況は、旧あけぼの保育園を研修施設として民間企業に貸し付けている。愛宕地先の山林ほか、旧南小安職員教職員住宅の売却を予定している。内美濃は運動公園の再整備。質問。スポーツ振興、健康増進を一層図るため、再整備を進めていくべきと考えるが、見解を伺う。回答。市民体育館の屋根の改修工事を優先する。閉鎖した市民プールをはじめ、その他の施設も老朽化が進んでいることから、再整備基本計画を精査していく。メディカルスポーツセンターの今後。質問。施設整備を含めた今後の方向性について検討は進んでいるのか伺う。回答。10月に町内検討委員会で意向確認後、市民アンケート調査を実施し、ニーズ把握に努めている。来年度、新たな検討組織を立ち上げ、活用方針を決めていく。小糸川遊歩道。質問。弾性舗装の劣化や舗装に傷みが生じている。全体的な補修の計画はあるのか伺う。回答。舗装の部分的な補修を行っているが、今後遊歩道の全体的な補修について検討する。佐藤陽子議員。公明党。コロナ禍における医療体制について、記載なし。住まいと暮らしの安心について。環境に優しい街づくりについて。住宅確保に配慮を要する方への居住支援。質問。本市の公営住宅は築年数がかなり経過しており、募集停止物件もあるが、今後の方針について伺う。回答。現在策定中の個別施設計画の中で検討する。質問。民間の空き家等を活用し、公営住宅に準じた利用をする住宅セーフティーネット制度の取り組みについて伺う。回答。住宅セーフティーネット制度を活用した入居支援に関する町内体制を検討する。多文化共生社会の構築。質問。多文化共生社会の認識について伺う。回答。文化的な違いを認め合い、外国人が市民として分け隔てなく、行政サービスを受けられるよう取り組む。質問。外国人の事件には劣悪な労働環境が起因することもあるが、就労環境の整備などの対応を伺う。回答。適切な相談窓口の周知や、機密商工会議所等の関係団体と連携を取りながら、サポートに努める。聴覚に障害のある方や外国人のコミュニケーション支援。質問。聴覚障害者や外国人来庁者と職員のコミュニケーションが取れるよう、音声認識や多言語翻訳などの機能を搭載したタブレット端末を設置すべきでは？回答。コミュニケーションがより円滑になることが期待できるため、行政のデジタル化を推進する中で 検討する。環境省の使用済み紙おむつ再生利用等に関するガイドラインを受けて。質問。使用済み紙おむつの再資源化導入への見解を伺う。回答。先進事例等の情報を収集し、調査・研究していく。下田健吾議員、創成会。未来につなぐ総合計画への提案。活気ある市役所を作るための人事政策、記載なし。消防団員とその家族の支援のために、記載なし。避難所の津波公民館建て替えを急いで。質問。次の総合計画へ前向きな提案として、避難所である津波公民館の建て替えが急務だが、社宅跡地の活用は重要であるため、企業と情報交換を検討すべきと考える。また、広大な私有地である宝木山等を活用し、自動運転を主体とした未来都市に取り組むトヨタやスーパーシティ関連の産業と連携すべきと考える。さらに、地元の清和大学と関係を深化すべきと提案するが、見解を伺う。回答。津波公民館は地域の拠点として多くの方々が利用している。活性化にもつながることから、私有地や社宅跡地等民地の活用も含め、情報収集していく。また、先端企業との連携は、近未来の技術を地域に根付かせ、新産業や若者を呼び込み、宝木山等の私有地の有効活用に資するため、企業との連携に向けた情報収集と、調査・研究をしていく。大学は地方創生の推進において重要な存在であることから、清和大学をはじめとする大学との連携についても積極的に推進する。子どもの医療保険適用のメガネに補助金。質問。子どもの弱視について、8歳以下であれば、医師の診断に基づくメガネの作成に公費支援があるということだが、その利用状況と周知がなされているのか伺う。回答。子どもの弱視は視力の発達過程の早期に発見し、治療することで改善が図れる。市では3歳児検診で視力検査の重要性を周知し、検査と問診により目の病気が疑われる児童には精密検査受診票を交付、眼科の受診勧奨をしている。また、弱視改善のための公的支援として、医療保険適用のメガネ等を作成した方へ、子ども医療費による自己負担分の助成を行っており、令和元年度の件数は10件である。今後も早期発見の重要性や支援制度の周知について関係機関と連携を図り、必要な方に適切な医療が提供されるよう支援していく。須永和義議員、令和新生。将来を見据えた幹線道路の整備について、記載なし。公平にチャンスがあるような公共事業の発注について、記載なし。農業の振興について、庁舎等の適正使用について、市民が安心して生活できるための施策について、ブロック塀等の安全対策に係る補助制度。質問。県内36市町村がブロック塀等の除却、新設、改修などの安全対策に係る 補助事業を創設している。本市でも導入すべきと考えるが、見解を伺う。回答。本市では、通学路上にある危険なブロック塀等の所有者に、補強方法や撤去などのアドバイスを行っている。今後、より一層の安全を確保するため、危険なブロック塀等の安全対策に係る支援制度の導入に向けて検討していく。新たな有害鳥獣対策の導入。質問。有害鳥獣の被害が深刻化している。くくり罠は1つ5000円前後だが、イノシシ等が暴れればすぐに壊れてしまう。銃の弾代に補助が出るように、罠購入にも補助を出すべきだと考えるが、見解を伺う。回答。本市の農業は有害鳥獣により大きな被害を受けており、対策を強化すべきと考えている。捕獲頭数の増加には、罠購入への補助が有効であることから、今後補助制度のあり方について検討していく。本庁舎2階喫煙所は合法化。質問。本庁舎2階喫煙所は公共施設敷地内禁煙とする法律に違反していないか伺う。回答。本庁舎は改正された健康増進法において原則敷地内禁煙となっているが、必要な措置を講じることで特定屋外喫煙場所として喫煙所を設置している。質問。健康都市宣言をしている都市として敷地内の喫煙所はどうしてもなければいけないものなのか。回答。受動喫煙対策を徹底した上で必要なものだと考えている。奈良は聖護議員、輝き機密、ファシリティマネジメントの推進について、農業施策について、中山間地域の医療について、記載なし。文化財等の保存と活用について、記載なし。旧秋元小学校跡施設の複合化。質問。学校再編に伴う跡施設の活用は、中山間地域の活性化に資するものと考えるが、旧秋元小学校跡施設の複合化の進捗状況と、今後の予定について伺う。回答。公共施設再配置の先行モデルとして位置づけ、地元説明会等での意見を集約し、現地精査などを進めていく。利便性向上に加え、自然や風土などの特性を生かし、旧秋元小学校に新たな息吹を吹き込み、交流拠点となるよう取り組んでいく。人・農地プラン策定の推進。質問。農地の担い手の確保や農地の集積を進めるため、人・農地プランの策定を推進するが、進捗状況と今年度の見通しについて伺う。回答。地域の現況と将来の課題を共有し、農地の集積・集約化に関する方針として、集落における策定を支援しているところであり、旧集落において、令和2年度中の策定に向け取り組む。獣害対策。質問。捕獲した有害獣をどのように処理すればよいか伺う。回答。個体の持ち帰りや埋設処理が基本となるが、労力軽減と捕獲個体の有効活用のため、獣肉処理加工施設への 搬入を推進している。質問、捕獲個体の放置など不適切な処理が危惧されるため、適正処理への支援が必要だと考えるが、見解を伺う。回答、イノシシの成獣を捕獲した場合の報奨金は、一頭あたり13,000円であり、埋設処理など適正に処理する労賃が含まれる。三浦道夫議員、諸派、日本共産党。菅政権への評価について、新型コロナウイルス感染症対策について、医療福祉行政について、教育行政について、環境行政について、記載なし。菅政権への評価。質問、菅政権に対する認識を伺う。回答、収束の見えないコロナ禍において、国民のために働く内閣として、今後のコロナ対策と経済対策の両立に期待している。コロナ禍で強行されるオスプレイの飛行訓練。質問、11月10日、オスプレイの飛行訓練が突如取りやめになったが、対応等について伺う。回答、潤滑油の再点検を促す警告が確認されたため、訓練中止となったが、飛行の安全に影響はないとの情報は得ており、市民の不安を払拭できるよう努めていく。教育行政、質問、少人数学級の早期実現に向けて、国・県への要望状況と感染症対策について伺う。回答、教職員の定数改善に向けて、11月に知事との意見交換の際に要望し、また平成29年度から県に継続的に要望している。学校での感染症対策として、国補助金を活用し、手洗い場等の水洗、水の洗を自動式やレバー式に改修している。高い国民健康保険税の引き下げ。質問、国民健康保険制度と協会憲法などの社会保険との根本的相違について、認識を伺う。回答、国保は世帯主課税で、本市では所得割、均等割、平等割の合計額であるのに対し、協会憲法等の社会保険は被保険者の標準報酬月額により保険料が決定され、被保険者と事業主で負担していると認識している。質問、仮に国が1兆円の公費負担増した場合、市町村国保税はどうなるのか、わかりやすく教えてほしい。回答、モデルになる4人世帯で計算すると、1世帯約15万円、1人につき約35,000円減額になる。鈴木隆博議員、令和新政、行財政について。選挙投票率の向上と投票所においての感染対策。質問、次世代を担う若者や交通弱者となる市民の投票率向上と感染対策を伺う。回答、リーフレット配布や高校生を投票所の事務従事者に登用するなど、政治への関心、意識向上を図り、山間部に居住している方は、公共交通機関の利用の協力をお願いし、 投票率向上に努める。感染症対策として、飛沫防止ビニールシート設置や、定期的な消毒などを行うとともに、密集を避けるため、期日前投票所の利用を促進する。質問、オンラインシステムを活用した投票環境の整備について伺う。回答、セキュリティの問題やシステムの改修経費等を考えると、現時点では困難である。県内でも事例がなく、今後も技術革新、先進事例等を調査研究していく。森林整備状況。質問。森林の所有者、林業の経営者をつなぐシステムはあるのか伺う。回答。森林経営管理法に基づき、市町村が仲介して、森林所有者と意欲と能力のある林業経営者をつなぐよう努める。SDGS の貧困をなくそう。質問。貧困連鎖をなくすための対策について伺う。回答。児童扶養手当、一人親世帯給付金支給、生活に困窮されている方への寄り添った各種相談支援、子どもへの学習支援など、貧困連鎖阻止に取り組んでいく。質問、養育費の取り決めなど、行政サポートについて伺う。回答、法律相談、子ども家庭相談室、母子、父子、自立支援員による助言相談の体制を整えている。野上慎治議員、公明党。君津の未来を開く君津市総合計画の策定に向けて、安全安心のまちづくり推進について、子どもたちが育つ教育の推進について、脱炭素社会の実現に向けて。質問。脱炭素社会の実現は、総合計画においても大きな柱になると考えるが、見解を伺う。回答。地球温暖化による気候変動に対して強い危機感を持ち、脱炭素社会の実現に向け、市として、一層の努力をしなければならないと考えている。今後とも国等の動向を注視しながら、次期総合計画の策定において、本市における脱炭素社会の在り方を描いていきたい。事故を未然に防ぐ取り組みを。質問。大和田橋は欄干が低く、風も強いということで、防護フェンスの設置を要望してきたが、進捗状況を伺う。また、境田公園から、君津駅北口の線路沿いの道路は、道幅が狭く、交通量も多い。住民の方々から要望書も出されているが、その対応について伺う。回答、大和田橋については、橋梁、長寿命化修繕計画において優先順位が高い橋梁となっているので、その補修工事に合わせて安全対策としてのフェンスを設置する。西坂田南線の安全対策については、君津警察署と協議し、速度抑制のための区画線や路面標示の設置を実施した。電子黒板の導入を。質問。これからは電子黒板とタブレットの時代である。君津の子供たちのため、電子黒板の早期の導入が必要であると思うが、見解を伺う。回答。 タブレットの教育効果を最大限に発揮するためには、各教室に電子黒板型大型モニターを設置することが非常に有用だと考えている。船田健二議員、輝き機密、次期総合計画について、都市計画について、公共施設の再配置について、記載なし。教育行政について、記載なし。次期総合計画、農業振興方針。質問、農業振興について、次期総合計画の中で、どのような方針を定めるのか伺う。回答、柱となる振興方針は、農業従事者の高齢化、また後継者不足、他産業と比べ低い収益性、野生鳥獣による被害、台風被害からの復興、これらの課題と本市の特色を踏まえ、農業者等から意見をいただき定めていく。都市計画マスタープランの改定。質問、都市計画区域以外の土地利用についても記載をし、行政区域全体を対象とした理由を伺う。回答、基本的に都市計画区域を対象に策定するが、都市計画区域の拡大を目指すことも想定し、行政区域全体を対象範囲としている。質問、今後、都市計画区域の拡大をするということなのか伺う。回答、都市計画区域の拡大に必要な要件が満たされていないことから、拡大は困難であると認識している。国土利用計画、市区町村計画を新たに策定。質問、都市計画区域を対象範囲に策定する本来の都市計画マスタープランに戻し、行政区域全体の土地利用計画については、国土利用計画、市町村計画を策定すべきと考えるが、計画の意義について伺う。回答、都市分野だけではなく、産業、医療、福祉や農林業なども含めた行政区域全体の地域構造を示すことができると考える。質問、合併によって生じた土地利用の矛盾の解決や災害リスクに対応する取り組みを推進し、適切な土地利用を行政区域全体で誘導していくには、国土利用計画が必要と考えるが、見解を伺う。回答、有効な計画であると考えられるので、先進事例について調査研究を行っていきたい。以上、5ページから8ページでした。